シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
青岡です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、2022年、感想会としては一発目のディギンネットフリックスとなりますので、今年もよろしくお願いします。というわけで、今回村六花さんと、ディギネットフリックス、ネットフリックス作品をネタバレなしで、感想を話していくという企画となります。今回はですね、自分、ロンペが選んだ作品となりまして、作品名が、護送車の中でという作品になります。まずはですね、この作品の概要を読んでみます。ムルシー政権崩壊後のカイロ。混乱の中、次々と逮捕されていくデモ参加者たち。宗教も政治的思想も異なる人々が詰め込まれた護送車の中は混沌の世界と化す。となっております。この作品の感想を、2人とも見てきたんですが、今回は感想をラロッカさんからお願いします。
そのエジプトのムルシー政権崩壊後のカイロということで、なんかこのムルシー政権というのが民主エジプトの民主化最初の大統領なのかな、ムルシーさんというのが、なんだけどこの人がとてもイスラム色の強い、イスラム教色の強い人で、バックになんかムスリム同胞団みたいのがいるみたいな。で、それで結構、そういうのイスラム色の強いことに反発している世俗化みたいのと、まあ、ぶつかって、もう政権が持たなくなっちゃってるみたいな状況っぽいんですよね。
うん、
で、だから、これでもそれ、この映画見てても、その辺はよくわかんないんだけど、とにかくムスリム同胞団っていう方と、多分そっちの世俗派のいろんな意見を持った人が一気に街に出てデモを起こしてるみたいな多分状況なんだと思うんですよね。2003年、4年ぐらいの多分ことだと思うんですけれども。で、結局だから警察としてはもうどっちの派かもわからないんだよね、ですよね。だから。
そう、そうですね。
だから、とにかく迷惑、まあ警察としてはちょっと治安維持をするために、もうとにかく手当たり次第捕まえちゃ、その護送車の中に詰め込んでみたいなことをやってるっていう映画で、で、この映画のやっぱ特筆すべきは、その護送車っていう、護送車の車内からしかの映像のみなんですよね。
そうなんです。
護送車の車内か、護送車かの窓か、ちょっとなんか扉が開いたとこの、外は見えるんだけれども、完全に、だからカメラは護送車の中にずっとあるという状況で。
そうですね。だから護送車の外も描かれるんですけど、全部撮影は護送車の中からっていう感じですね。
そう。で、どんどんどんどん、だからその、僕らが見てる中にいろんな人が、なんかジャーナリストだったり、どっちの派閥かわかんないけど、なんか、ちょっとデモに参加しちゃった家族でね、子供も、息子がいる家族とか、あと父と娘みたいな、ほんとちっちゃい子とかいる人たちもね、どんどん詰め込まれちゃったりとか。
うん、
で、まあ、一応、私たちはミスリム同胞団の やつだ、みたいな集団みたいなのもいるけど、本当かどうかもよくわかんないみたいなのがゴロゴロ入ってきて、まあ、とにかくね、劣悪なんですよね、この中が。
うんうん
ね、で、その警察もだから、多分ね、誰にから指示受けてるのかもわかんないですよ。ね、僕らは。だから、ムルシー政権なのか、軍なのか、警察ですよね、あれは、でもね。
まあ、軍隊なんですかね、なんかね、なんか。うん。
起こした軍ってことなのかな、じゃあ。
うん、
なので、ただね、その指示命令系統もはっきりしてなくて、とにかく捕まえてさ、中でトイレ行きたいとか言っても全然出してくんないしとかね。
うん。
子供なんだからいいじゃないかと思う。人すら出してくれないみたいな感じで、で、その、まだでもこの映画の方の護送車はいい方で、 もっとそういう護送車がいっぱいあって、20人ぐらいでしたよね、入ってたのが。でも他のところはもう同じ規模の護送車のトラックって、もう本当になんかちょっとした引っ越し屋のトラックぐらいの大きさだから、
そうですね、
もう数人ぐらい詰め込まれたところはもう空気も薄くて窒息死しそうだみたいなところもあるような感じ、ね、でそっちの方にこのカメラ側の護送車の親戚みたいなのもいたりして、あの子なんとかしてくれみたいなとか、水もないしみたいなことで、まあ、とにかく劣悪で出してくれないし、出れるかなと思ったら、また外ではすごいドンパチがあったりとかね、
うん、
もうだから、ね、どうにもならない状況なんですよ。でも、ここに捕まっちゃった人って、結構そんなにすげえデモしようって人たちでもないしっていうことで。うん、これはね、で、一番辛いのは、普通映画ってなんか、誰かに感情移入して見るじゃないですか。
はい。
で、いわば、我々、そのカメラから、その車内から見てることしかできないみたいな。
うん。
誰かに、一応その、劇映画ではあるから、中では、芝居といいますか、なんていうの、その、ドキュメンタリーではないようなね、ちゃんとした、劇芝居を行われてるけど、でもその辛い中で何も僕はできないみたいな状況、本当見てるしかない、本当助けてあげたいのに見てるしかないっていう、本当辛い映画だったなって思いましたね、これは僕は見てて。まあちょっといろいろちょっと中の人のことで和む部分もあったりはするんだけれども、うん、なんか誰か主人公に同化して、その主人公と共に行動するってことだったら、まだ、なんかこう、希望があるんだけど、本当何にも手出しできない。だから、神の視点でもないんですよね。なんか本当にただ見てるだけ、うん。ウォッチャーじゃないけど、本当見てるだけ。できるなって思いながらずっと見てて。で、結局だから、もう、その混乱すると思想とかもどうにもなんないんですよね。
うん、
どっちの思想だか捕まえるとかでもなくて、本当にもうどうにもなんない状態になって、で、実はその護送車の中で、二人の子供がですね、なんか、9マスの中に、バルとバツを、こう、なんていうの、ビンゴみたいに揃えたら勝ちみたいなゲームをし始めるじゃないですか。
まあ、なんか日本でね、もうある、子供の頃でしたら、丸バツゲームみたいなね、やつですよね。
初手のやつがね、右下にバツ書くんですよ。で、実はこのゲームって、初手の人真ん中に書かないと勝てないんですよね、どっちも。どっちも。はい、これすげえ象徴してるなと思って。要するに、どっちの勝ちでもないんですよ。こうなっちゃうともう。スリム同胞団でも、他でもないっていうようなことを多分象徴してるんじゃないかなって思って。だから、こうなっちゃったら本当にどうしにもならないのでね。で、まあ、だから今日本はさ、まだそこまではないじゃないですか。
うん、
で僕、昔うちの父の話でね、日本が学生運動やってた時に、ちょうどうちの父も大学生だったんですよ。
うん、
60年。で、その時に、うちの父は別にのんぽりだから、なんか普通の広場かなんかで、学生たちの友達とキャッチボールしてたんだって。で、そうするとそこに、ヘルメットかぶった学生の人たちがわーって来て、その後ろ警察が追いかけてくるところにちょうど出くわしちゃったんだけど、そのヘルメットかぶってたやつが、ヘルメット脱いで、自分たちの方に紛れてきちゃったから、だから全員が、その全、ノンポリの人か学生の人かわかんない状態でなって、自分たちも警察で追われちゃうみたいなことになったことがあるっていうんですよ。だから、今回だ、この話だって、どっちかってそういう人たちが多い感じじゃないですか。
うん、
まあ、デモに参加する気持ちはあったっぽいけれども、
うん、
そんなにこう、真剣にっていうよりかは、ちょっと散歩でみたいなところもあった人たちのが多いと思うんだけど、だからね、日本でも、実は昔そういうことが行われていたし、で、これからも、まあ、最近ね、ちょっと前だと、 安保法案に対するデモとかね、今は日本は結構平和には行われてはいるけれども、一歩間違ったらね、どうなるかわかんない感じもするし、だから本当にこの、こうならない、こうもう混沌になったら本当にもう丸罰ゲームの勝負のつかない状態になるから、そうならないようにやっぱり、なんとかね、やっぱこう、今の日本どうなるかわかんないけど、キープし、少なくとも今をキープできるような状況に、ちょっぱりこう、国民としても、ちょっとね、ここは気を引き締めてじゃないけど、頑張んない、ね。いや、本当にだから一昔前は日本もあった話だしっていうことだと思うんですよね。うん。で、結構僕は、そう、だからその、どうしたらこう、というか、中が、このエジプトのこのような状態にならないようになるかっていうのを必死に模索して、今一生懸命描いてるシリーズがあると思ってて、僕はそれは MCU のフェーズ4だと思ってるんですよ。
ほうほうほう。
それはもう、ドラマシリーズから何から、本当にね、昔はキャプテンアメリカか、アイアンマンかみたいな、どっちの正義を取るんだみたいな話だったんだけど、フェーズ4からはもう本当に、ここの場所で、どう折り合いをつけて生きていけるかみたいな話を本当にね、一つ一話一話、小さい話なんだけど、やってって。で、結構だから、このフェーズ4っていうのが、まあ、多分彼らも模索してるんだけれども、提示してくれるちょっとした理想がもし見えてきたら、結構それって光かもしれないなって今僕は思ってるんだけどね。
うん。
だから結構そういうのも捨てたもんじゃないぞというし、いや本当だからこう護送車の中になっちゃいけないっては思いますね。
本当
に。以上です。
はい、ありがとうございます。ちょっと今の感想はですね、僕の説明につながるところがあるかもしれないですね。はい。というわけで、次は、自分論点の感想と作品を選んだ理由を話したいと思います。で、この作品は、吹き替えがありませんでしたので、字幕で見ました。で、まずこの作品は、新作ではなくてですね、2016年の、作品なんですけど、以前にですね、ネットフリックスで配信がされてたんですけど、一回ですね、配信終わってしまって、また最近になって再配信になったっていう作品なんですね。で、僕がなんでこの作品を選んだかっていうと、まあ理由は二つあって、まあ一つはエジプト映画であるってところなんですね。というのもですね、去年、2021年の後半に、まあ一人ですね、まあ京都に住んでる映画友達が東京に来る機会があったんですけど、もう、その友達と最後に会ったのなんて、まあコロナの前だし、まあ滞在中にタイミング合えばちょっと会いたいねみたいな話をしたんですけど、タイミングが合うのが、平日の午前中しかなくて、なんかもうね、ランチをするでもちょっと早い時間なんですよ。なんで、まあどうしようかなって思った時に思い出したのが、吉祥寺に、世界中の朝ごはんが食べれますよっていうようなお店があるんですね。で、ワールドブレックファーストオールデイっていうお店なんですけど、そこで、まあ、遅めの朝ごはんというか、早めの昼ごはんというか、を食べよう、食べて会おうみたいなことになったんですけど、まあ、そのお店は、まあ、いわゆるですね、まあ、いろんな国の朝ごはん食べれるんで、まあ、アメリカのいわゆるブレックファーストみたいなものとか、まあ、台湾の朝ごはんみたいなものとかが、いろいろレギュラーメニューであって、いろいろ食べれるんですけど、期間限定の朝ごはんみたいなやつがあって、ちなみに今月とかはポーランドの朝ごはんが食べれるんですけど、で、去年、僕らがそのお店に行った時は、 エジプトの朝ごはんだったんですね。で、せっかくだから、食べようっていうことになって、エジプトの朝ごはん僕食べたんですけど、結構豆がいっぱい入ってて、美味しかったんですけど、まあ、エジプトの朝ごはんを食べながら、エジプト映画って見たことないねって話になって、確かに、エジプトが舞台の映画見たことあるんですけど、まあ、エジプト制作の映画って見てないかもなっていう話をしたんですね。で、僕はこの護送車の中でっていう映画の存在は知っていて、まあ、というのも、以前に、東京国際映画祭で、この映画上映されていて、で、その時はクラッシュってタイトルだったんですけど、僕は映画祭では見れなくて、映画祭の後にネットフリックスに来たことも知ってたんですけど、まあ、そのうち見ようと思ってたら配信終わってしまって、見ておけばよかったなって思ってたら、再配信が始まったんで、まあ、エジプト映画だし、見たいと思って、選んだのが一つ目の理由という感じですね。で、もう一つの理由があって、これは監督の、モハメド・ディアブという監督ですね。まあ、これエジプトの監督なんですけど、この映画ですね、さっきのラロッカさんの話につながるんですけど、この監督の次に待機している作品が、ラロッカさんも大好き、マーベル、MCU の作品なんですよ。
マジか。
そうなんですよ。で、まあ、2022年、まあ、MCU は、日本はちょっと遅れる形になって、スパイダーマン、ノーウェイホームが今、公開中ですけど、映画は、この後、ドクターストレンジの新作と、マイティー・ソーですね。ソー・ラブ&サンダーっていう作品が来て、さらに、年の後半に、ブラックパンサーの新作、ブラックパンサー・ワカンダ・フォーエバーが多分来る予定なんですけど、まあ、去年に続いてですね、ドラマもたくさん来るんですね。で、まあ、時期は、いろいろ、不確定なんですけど、おそらく2022年にスケジュールされているドラマっていうのが、今のところ3作は見えていて、1個が、ミズ・マーベルっていうですね、キャプテン・マーベルに憧れる女の子が主人公の、まあ、ヒーローになる話ですね。で、2つ目が、シー・ハルクっていうですね、ブルース・バナー博士のいとこの女性が主人公の作品ですね。で、そして三つ目が、ムーンナイトというですね、月の力を能力として持つヒーローが主人公の作品なんですね。で、まあ、おそらくミズ・マーベルが夏頃。で、それより前にシー・ハルクかムーンナイトどっちかが来るだろうと言われてるんですけど、この護送車の中での監督、モハメド・ディアブは、ムーンナイト、ドラマムーンナイトの監督に抜擢されてるんですね。なんで、まあ、MCU ファンは予習じゃないですけど、今のうちにこの護送車の中でもチェックしておきましょうという作品なんではないかと思います。で、というのが僕の二つ目の理由として選んだ理由ですね。
びっくりした。全然知らなかった。
ねえ、だからちょっとさっき言った、ラロッカさんの話はね、これにつながるなと思って、僕も聞きながらびっくりしたって感じですかね。はい。
そこから聞きますね、やっぱり。
そうなんですよ。でですね、まあ、護送車の中ではですね、本当にラロッカさん言われたように、護送車の中で、最初から最後まで展開するっていう話ですよね。で、やっぱり僕も、常にカメラが護送車の中にあるっていうのがやっぱすごいなっていうふうに思って、まあ人は外に出たり若干するんですけど、カメラは護送車の中から一切出ない、外に出ないっていうこだわりで撮られてる作品なのが本当面白いなっていう感じはしましたね。まあこれがどういう効果あるっていうと、すごい閉鎖感がある感じなんですね。 まあ、カメラって、まあ、視聴者というか僕らの目線になったりするんで、まあ、それがすでに護送車の中にあるんで、まあ、見ているこちらも閉じ込められているような感覚になってくるっていうところがありますし、これ、中に出てくる人で、どうやら閉所恐怖症みたいな形、人も出てきて、なんか呼吸困難になる人もいるんですけど、まあ、彼じゃなくても、なんか苦しくなってくるような感覚が、まあ、映像にあるなって感じはすごいしましたね。まあ、で、まあ、もう一つの面白さというところでは、まあ、この時のエジプトにいる、あらゆる主義主張の人が一緒に閉じ込められるっていうところかなというふうに思いますね。で、まあ、すごい、ラロッカさんさっき説明してくれたように、すごい混乱の中にあるエジプトの状況で、本当にですね、政権の支持派と反支持の派閥にすごい国民が分かれているような感じ。で、まあ、マスコミはマスコミですごい売国奴とか呼ばれて叩かれているような感じで、まあ、そういう人たちが関係なく、護送車に捕まっていくんで、まあ、護送車の中の状況がめちゃくちゃになるし、すごい、なんか政治的な思想だけじゃなく、だけですごい対立してんのに、もうね、くだらないというかね、なんか、さらに応援してるサッカーのチームとかでね、さらに揉めたりし始めたり、大変なことになってくっていうところですね。
くだらないこと
です。そうなんですよね。もう確かに。ほんとね、どんどん対立がね、いろんなところで起きてくっていうところで。で、まあ、そういうところも含めてなんですけど、よくこういうなんか小さな範囲の、まあ、映画とか物語を描くときに、国全体の縮図ですね、みたいな表現をすると思うんですけど、まあ、まさにこの時のエジプトの縮図みたいな表現が、この小さな護送車の中でされてるっていうようなことなんだと思いますね。まあ、しかも暑さもあるし、まあ、ラロカさんみたいにトイレもないし、まあ、女性もいるし、子供もいるし、みたいな。まあ、老人もいるしっていうようなところで、まあ、ほんとだんだんと地獄のような状況になっていくっていうところですよね。で、まあ、さらに言うと、最悪なのは、まあ、護送車に詰め込まれてるっていうのは、まあ、警察なり、刑務所とか、収容所に入れるために、本来は護送車に、人が捕まっていくわけなんですけど、なかなかこの護送車が刑務所に向かわないんですね。で、その理由が途中でわかるんですけど、まあ、本当にひどい状況なんだなという方が、まあ、その理由によってわかるってところが、まあ、ひどさ、この時の状況のひどさっていうのはよく表現されているなという感じはすごいしましたね。まあ、しかもその、結末、ラストの部分では、さらにですね、なかなか大変なことに、なるというところも、まあ、これは見ていただければという感じですけど、あるというところですね。まあ、ちょっとですね、中の状況が、まあ、混乱しすぎるところもあって、僕見てて、まあ、誰が誰だっけっていうのは、よくわからなくなる部分はすごいあったんですけど、まあ、さっき言ったように、エジプト映画見たい、っていうところで、まあ、これが多分僕にとっての初のエジプト映画だったと思うんですけど、本当ですね、この時のエジプトの状況が伝わるような作品を見れたのは良かったかなという感じはしましたね。はい。はい、僕の感想は以上になります。
まあ、でも、今後ね、MCU の監督をやるっておっしゃってくれたんだけど、まあ、ちょっと確かに分かりづらくなる部分はあるけど、それにしては結構手際は良かった。あの空間、あの狭い空間、あの人数がいる中で、そこまで混乱しなかったんですよ、僕はね。
うん。
まあ、あれ、この人、どっちのあれだったっけみたいなのはたまにあるけれども、はい、でもね、いや、すごくそこの裁き方みたいなのは、あのカメラだってそんなに大きいのね、持ち込めない。 ですよ
ね。そうですね。多分すごいちっちゃいカメラで撮ってるんだと思いますね。
うん、ちゃんと的確に捉えているし、結構本当、いや、監督としてはすごく力がある人だと思いますね。
うん。いや、ちょっとラロッカさんのあの、丸抜の考察は深かったですね、ちょっとね。なんかね。
だって僕思ったで、最初にさ、バットを端っこに返ってかけ、うん、勝てないぞ。で、どっちも勝てないですよね。絶対。
ああ、そうか、そうか。いや、なんかゲームが進んでるなっては思ってたんですけど、あ、これで決着つかないなとは思ったんですけど、ちょっとね、そこ、あれですね、一歩踏み込んだ考察があってちょっと弱かったですね、なんかね。
多分ね、先手が最初に真ん中に置けば絶対先手が勝つって、後手が勝つ方法ってミスしない限りないんじゃないかなと思って、ね。
なるほど。
うん、間違ったあれだね。実は、だったらちょっとね。
でもなんかね、意味深、なんかちょっと意味ありそうな感じで、ちょっとね、チラチラ映ってきますからね、あそこはね。
でも、ちょっとずつしか進まないとこもね。あんな、一瞬でさ、勝負しれればいいんだけど、まあ、その、やってる二人同士も、まあ、全然知り合いではないからね。
ね、
っていうところ、うん。ネタの空間は耐えられないと思いますよ。
ねえ、ね、もう立ってるだけで嫌だしって感じで、僕思っちゃう
な。あ、電車よりもひどいと思いますからね。
うん、
あと、もう、何十時間だ、何時間だって いなきゃいけないっていうことだから。でも、要するに、だから、本当、ロンペさんが言ったように、そういう、あの、なると、その、エジプトにいるっていうことがもうそういうことっていうことなんですよね、きっとね。
ねえ、まあね、しかも序盤でね、なんかね、騒いだときにね、あの、消防車でなんか、すごい強烈な放水をされてますからね、なんかね。その後みんな、あそこら辺にいるんだからですかね。
ねうん、そうなんか、学生運動のなんか、浅間山荘とか、そうするところがありますよね。
うん、ねえ、次騒いだら発砲しろとか普通に言われてるから、うん、
で両者の支持者がいるのにさどんどん攻撃してくるしねあの、
うん、
サイドアップで攻撃してきてるのかもしれないけど、
うん、
あちょっとねだからでも今だって香港台湾とかでもね結構、うんあるしね。
いつだか、まあ、そうですね。うん。
もあるからね。これは、うん。まあ本当に、今見ておくべき映画って感じは本当しますよね。
うん。ねえ。まあなんか、その、捕まえてる軍隊の方の人でも、まあね、すごい良心がある人はいるというような描かれ方もしてましたけど、うんうん、ねえ。挙句の果てにはそいつまでなんかね、護送車の中に入れられちゃったりしてみたいなとこがあってね。
なかなか。上の人はそこまでしろって命令してないんじゃないかって思うんだけどね。
うんうんうん。
末端ではもう混乱してるからっていうことでね。
いやまあそうは本当にね、混乱というか、あの、ひどい状況っていうのは、あの、非常にこの小さな空間に伝わってくる映画なのかなという感じはしましたね。はい。はい。はい、というわけでこれが2022年の、一発目になりましたけど、今回はですね、護送車の中での感想を話してみました。では、ここで今回も、今年もですね、ラロッカさんに、今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をしてもらうと思います。お願いします。
今年もですね、ネットフリックスの新作を、お題みんなで感想ワイワイ言いましょうっていう、MCTOS マンスリーシネマトークオーバーシーズをですね、開催しますで、しますということで、今回1月のお題映画は、大作のですね、Don't Look Up になります。ディカプリオとかね、レオナルド・ディカプリオとか、メリル・ストリープとか、ケイト・ブランシットとか、まあ、僕でも知ってるような、もう、 超有名俳優がゴロゴロ出てくる。で、しかも監督はアダム・マッケイっていうね。僕らだと、僕らというか MCTT でやってた時に、バイスをね。
ああ、そうですね。
あれ系のちょっと、あれよりもっとひどいっちゃだけど、まあ、ブラックコメディ的なね、映画なので。なかなか。で、ちょっと前に日本沈没って、ドラマを日本でやってたじゃないですか。
あ、はいはいはい。年末あたりにね、はい。
あれにちょっとね、リンクするんですよ、この話って。特にな
るほど。
佐川てるさんが日本沈没するぞっていう、ちょっとトンチキな博士やってた。そんな感じの人が主人公なんですよね、この話って。でも、日本だと、ああ、作るんだ、みたいな。で、ああ、アダム・マッケイだとこう作るんだ、みたいなところも面白いなと思って。結構。うん、日本沈没見た方も見ると面白いんじゃないかなと思いますね。
うん。で、その。Don't Look Upはね、劇場公開もされてたんで、まあ、そっちで見てる方も結構いるのかなとは思いますね。
前の12月の頭で見ちゃってね、ちょっと忘れてるかなって方もいると思うんですけど、もう一回Netflix で配信されてますんでね。
うんうんうん。
見直すっていうのもありかなと思いますが、結構ベスト、ね、去年のベスト10に入ってる人とかいますよね、この映画、ね。
いますね。僕も劇場で最後の方見たんですけど、これを見てからベスト10決めようと思ったぐらいの作品でしたからね。
いや結構本当力のある作品なので、ぜひ参加していただきたいんですけれども、その日程ですね。MCTOS の日程は、1月20日木曜日、1月20日木曜日の日本時間の21時半30分から。日本時間の夜9時半からになります。で、申し込み、参加費は無料なんですけれども、ネット環境だけは、スマホでも PC でもいいんですけど、整えていただきたいということで、で、その申し込み先は、シネマクティフメンバーのペップさんの個人のツイッター DM、もしくはシネマクティフのホームページのコンタクトアースまでお願いします。ということで、お願いします。
はい。今年もですね、マンスリーシネマと OS の方もぜひ参加してですね、みんなで感想を言えたらなという感じですね。はい。というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。